デボーション TV をご覧の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの藤林伊佐谷です。今朝も主の御言葉から神様の語りかけを聞いてまいりましょう。今朝私たちがお読みいたします聖書の箇所は詩編の122編1節から9節のところです。それではまず神様の御言葉を味わってまいりましょう。
詩編122編1節から9節、都のぼりの歌、ダビデによる。さあ主の家に行こう。人々が私にそう言ったとき、私は喜んだ。エルサレムよ、私たちの足はあなたの門の内に立っている。エルサレム、それは一つによくまとまった都として建てられている。そこには多くの部族、主の部族が登ってくる。イスラエルである証として、主の皆に感謝するために、エルサレムの平和のために祈れ。あなたを愛する人々が安らかであるように。私の兄弟、友のために、さあ私は言おう。あなたのうちに平和があるように。私たちの神、主の家のために、私はあなたの幸いを祈り求めよう。
さて、この詩編122編も都に昇る歌、ダビデの歌として表題が記されています。主の家に行こうと人々が言った時、私は嬉しかった。本当に神様の宮、また神様がおられる場所に行くっていうことは嬉しいことです。私も毎週日曜日礼拝に参りますけれど、本当に感謝なことは何かというと、ああ今日もまた礼拝か、嫌やなって思わないということです。嬉しかった、ああ今日も主の礼拝に行ける、嬉しいって、それがですね、素直な思いであり素直な感想である。これは本当に幸いなことだなって思っています。せんだって、年末にですね、インフルエンザにかかってしまいまして、そして、残念ながら、礼拝に出席するのが叶わない。まあそういうですね、ところを通りました。本当に残念でした。まあ一週間前、クリスマスは本当に、素晴らしい礼拝を神様に共に捧げられたのに、翌週ですね、年の最後の日曜日、その日曜日、礼拝に出席できない。でも幸いなことは何かというと、今はズームというですね、このインターネットを介したメッセージアプリ、この会議システムがありますので、実はそれを通して私はメッセージを語ることはできました。自宅からです。京田島の皆様が礼拝堂に集まっていらっしゃるんですけれど、また私は自宅からメッセージを語る。ところがこの日はですね、本当にびっくりするぐらい、インフルエンザが猛威を振るっておりまして、実は礼拝にお出ましになれない方が結構いらっしゃって、実は教会に集まった人数よりも、インターネットでズームを通してですね、礼拝に入れた方の方が多かったという、まあ中央チャペル始まって初めてのですね、現象が起こったわけでありますが、で私自身感謝したことは何かというと、インターネットを介したら、幸いインフルエンザ菌をですね、届けることはありません。まあズームでメッセージをしましたけれど、まあそれでですね、私の咳払いがちょっと出たとしても、菌は幸いなことに、礼拝堂には飛びませんので、神様の恵みだけ飛んでいくということで、本当に、この方法をね、神様くださったことを感謝したわけでありますが、そのようにしてでも礼拝に参加して。神様の恵みを共に喜び合う、神様を共に賛美を捧げ、そして神様の御言葉をいただく、これはね、嬉しいことです。だから本当に主の家に行こうって言われて心が躍る、これは信仰者の本当に素敵な姿だということを知るのでございます。そういう中で特にこのエルサレムというですね、このイスラエルの都として栄えた町がありますが、 そのエルサレムに関してですね、この詩篇の記者は歌い上げていくわけです。あなたの城門の中に私たちは立っている。つまりその中にある。そしてそれは都として建てられた町であって、そこにすべての主の部族が登ってくる。何をするのか。4節の最後です。主の皆に感謝を捧げる。要はこれは賛美を捧げ、神様を礼拝する。つまり嬉しかったっていうことからにつながってくるのは、それを本当に表現する。あ、本当に神様、あなたの前に来て喜ばしい。それは何でか、あなたが本当に良きお方で、私たちに素晴らしいことをしてくださったからです。主はあなたの皆を賛美しますと、賛美を捧げるからでございます。毎週の礼拝で、まず賛美の時間があるのはまさしく、こういう聖書のですね、礼拝の仕方に則ったものであるということができるわけです。これは、本当に私たちがただ単にですね、歌を歌ったら気分が高揚するからとか、私たちの気分がこうね、華やぐから、気分を、テンションを上げるために、歌う。まあ、そんなのは全く違うのです。そうじゃなくて、鼻から主の宮に行くことは喜びであり感謝です。そして、そこで主を喜ぶ、賛美を捧げるということは、実は私たちのものすごい力となるのです。そこに神様のご支配というものを確立する歩みが開かれていくことを今日覚えようではありませんか。6節から繰り返しですね、語られていることは平和を求めよう。平和があるように。平和があるように。平安があるように、安らぎがあるようにというですね、その繰り返す、言葉です。平和というのはシャローム。これは秩序だった状態に物事がきちっと収まっていく。そのようなですね、意味合いがあります。だからある意味で私たちの現実、しっちゃかめっちゃかになってしまうことがある。そして本当に予定したことが崩れてしまうとか、そして争いが起こったり、戦争と戦争の噂を聞く。非常にですね、2019年、大荒れに荒れたのはアメリカが中国とですね、経済の面でありますけれども、関税合戦ということで、貿易戦争をですね、繰り広げて、もう本当にどうなることかって気をやきもきしていました。そしたら、それがちょっと落ち着くかなと思ったら今度はまたアメリカはイランとですね、武力衝突を今度し始めて、年明けに早々に、まあ本当に、司令官をですね、殺害するというようなことが起こってしまったもんですから、非常にこう厳しい、緊迫したですね、情勢が今生じているわけであります。まあそういう現実の中で平和を祈る。これは本当に大切なことだということをつくづく実感するのでございます。ある面日本は長年ですね、そういう平和の中に歩ましていただいてきましたから、いわゆるこう平和ボケと言いましょうか。あまりですね、そういう危機感というものを抱いて過ごすことはあまりないわけです。しかし韓国は常にですね、国境を挟んだ向こうに北朝鮮、そこと休戦状態ですから。休戦というのはまだ戦時中ということでありまして。私も38度線に一度行ったことがあります。反問店でですね、実際にトランプ大統領が歩いたあの場所を私も、一緒に歩い、そこを歩いたことがあるわけでありますが。もうその時の緊迫感たるや大変なものでありました。もうじーっとですね、もうみじろぎもしないで、北朝鮮を睨んでいる、その兵士が何人も立っておりましたし。そして実際にですね、その38度線に近づく川沿いには、実はエンジンが24時間ずーっとかけっぱなしの戦車が幾台も並んでいたのです。ああ、本当に休戦とはいえ、まだ戦争の最中にある国なんだなってことを、改めて実感しました。ガソリンもったいないやないかという、そういう、レベルの話ではないわけです。いつ勃発してもおかしくないという緊張感の中で生きている。でありますから、平和を祈ろうというと、なんとなくですね、もう平和ですから。まあ、非常にですね、私たちの感覚からすると、それが貴重なものというより当たり前みたいなですね、感じがするわけですけれど、現実、この世界の、いろんな局面を見ましたら、 この平和というのは本当に人々が恋焦がれ求めている大切なものである。私たちももちろん戦争という意味においてなかなかですね、そういう緊迫感はないかもしれないけれど、しかし現実皆さんが社会で働いていらっしゃった、またそうですね、会社で同僚やまた上司や、そういう中でですね、直面するいろんな出来事の中には、やはり争いや、残念なことでありますけれども、いがみ合い、憎しみ合うというような現実というのはやっぱあるわけです。それになっても、私が教えさせていただいている、キッズ・ブラウンというですね、英語のこの宣教の働きがありますけれども、その英語のクラスに来ている子どもたちが、本当にしみじみ語っていました。もう今なかなかいじめが収まらなくて大変なんやって。そして下手にいじめの事柄に対していろんな啓蒙活動みたいなですね、セミナーがあると、その後結構困るんやって。なんでかやったら、どんなもんかいじめやってみようみたいなことで、いじめがまた始まってしまう。子供たちの世界だけの話かと思いましたら、そうではありませんでしたね。せなって、日本で報道された現実には先生方が実はいじめをやっていた。つまり子供たちというのは大人の反映ですから、大人がやってることからを見よう見まねしてまたやるのでありまして。だからある面、それは大人社会の中に子供が言うならば影響を受ける。そういういがみ合いや争いや、そんなものは山ほどある。だからこそです。シャローム。そうした争いで傷ついたり傷んだり、もうひっちゃかめっちゃかになるそういう状況を、神をどうぞ平和にしてください。秩序だった状態にしてください。物事が健全に進むようにしてください。いろんな出来事が本当に建設的に前進するように方向づけさせてくださいと祈る必要があるのでございます。これは単に支援の記者が祈るだけではない。そうです。今日あなたが支援の記者の祈りを用いつつ、平和があるようにと祈っていくものとなるのではありませんか。8節のところに、私の兄弟、友のためにとあります。平和があるように。そうです。私たちの身近な人間関係の中に平和があるように。三条の水溝の中に平和を作り出す人は幸いです。その人たちは神の子と呼ばれるとあります。この、ある意味で、イエス・キリストを信じて神の子とされ、キリスト者として歩む。その一番大きな役割は何か。実は、平和を作り出すということであります。それは決して、他人のことではなく、そうです。あなたがなすべきことであり。神様の子供として命をいただいたものが、周りに影響を与えていくとしたら、どういう影響を与えるか。もちろん、朗らかさや明るさや楽しさを与えることは素晴らしいことです。でも、何よりも、私たちが与えたいものは、平和です。平和を作り出す。あなたがいたら本当に物事がちゃんと収まっていく。そのような流れを今日も私たちは生み出していくものとなるのではありませんか。あなたは平和を作り出す人になりなさい。これが今日のメッセージです。そしてそれは平和があるようにと祈り、そして実際に物事に関わりながら、そこに秩序だった本当にカオスがコスモスになっていく。そういう流れを生み出していくものとなるのではありませんか。私もいろんな仕事をさせていただいておりますけど、その中でですね、一つ実際にですね、体験していることがあります。それは何かというと、いろんな仕事を進める中で、もうちょっとしたことでぶつかったりですね、気分を害したりして、まあ、残念なことですけど、まあちょっと大人げないなぁと本当思うぐらいですが、倍増言をもう本当に平気で出してしまう。それだけじゃなくて、ある時なんかはもうね、酒に酔った結果だと思いますが、殴ってしまって、喧嘩になってしまって、もう亀裂が決定的なものになる。40も50もなって、そんなことやんのかっていうようなことが現実にね、ある。まあそれを仲裁する。そしてなんとかね、その仲良し小吉まで行かなくともですよ。少なくとも憎しみあってですね、いがみあって相手を、まあ、打ち倒そうとするような破壊的な行動に出ないように取り持つってことを何度か何度かすることになってしまいました。これは現実です。 あ、本当に社会で生きている中には、確かに平和が必要だっていうことを、私もひときわ深く感じているのでございます。あなたにも、実はいろんな関わりを持っていらっしゃる中に、抱えていらっしゃる紛争があるかもしれない。国と国がぶつかって戦争になるというのは大変なことでありますけど、でも日常のレベルにおいて私たちがあの人とこじれてしまった、この人とややこしくなってしまった、これも大変なことです。どうぞ今日はそこに神の平和があるように祈ろうではありませんか。そして何よりもあなた自身が自ら平和を作り出していく一人となりましょう。平和を作り出す人、これ神の子と呼ばれる。この地上に神の子が置かれている目的は、私たちのこの現実の中に平和を生み出すためなのです。エルサレムの平和を祈り、そして私たちの現実の生活の中に平和を祈って、今日をスタートしてまいりましょう。一言お祈りをいたします。天皇お父様ありがとうございます。今日もあなたの御言葉をいただいて心から感謝いたします。エルサレムに平和を求めよう。平和があるように。そこには兄弟、また友のために平和を祈る。これがありました。どうぞ私たちの現実にも様々な諍いがあり、争いがあり、戦いがあります。どうぞ神様、そこに平和を与えてください。そしてまず私自身が、自らそこに平和を作り出す歩みを貫かしてくださるようにお願いをいたします。あなたの置いてくださったこの命を、平和を作り出すために用いるものとならせてください。届け主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日、恵みに満ちた一日を前進してまいりましょう。またお会いしましょう。さようなら。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。